俺が初音ミクだ。
バブルビ
ーミニーのこれ食えますか。これ食えますか。
はい、
はい、よかった受けた
それそれそういうのが欲しい俺が初音ミクだって意味わかんないもんね、うん、
違うよって
何を言ってんの。
いや違いますよ
違いますよっていう
、はい、はい、そういうわけでこれ食えますか、うん、第48か
8か、
はい、
だいぶ来ましたね。
そろそろ50回か、
うん、
はい、そういうわけで今回は、あれですね、
うん、
テクノロジー後半後編に行きましょう。
はい、
はい、
テクノロジーさん、はい、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、はい、
前回は40時間寝るって話をしてましたけども今回はどうしましょうかね。曲作りの話がやっぱり聞きたいかな、みんな、
うん、
曲作りですか。
そうですね。
どういう時にこう曲の発想って浮かぶの。
なんか本当にめったに思いついたこれでやろうっていうのってなくて、
うん、
そういう曲って少女院っていう曲くらいで、あれは先に歌詞ができたんですよ。歌詞っていうか、
うん、
なんかこの世で一番勝ちなき存在、中学2年男子学生って、
うんうん、っていう、まあ、今世間の中学2年生みんな敵回したわけですけど
文字ができて、うん、でそれ見た瞬間勝ったと思って、
うん、
それはそういう始まりだったんですけど、
うん、
他はもうとにかくひたすらガバキック作るところから、
うん
うん、必ず始めますね。
まず音色のエディットから始める。
そうですね、はい、
キックから始めるんですね。ガバキックを作る
ところ、はい、必ず、うん、ますね。シンセから作っちゃうと、
うん、
ガバキックの入る場所が減っちゃう。
あガバキックを鳴らしてくでしょうがない
ガバキックありき、
うん、そうですね、うん、よく他の人ともお話になるんですけど、
うんうん、
俺はもしかしてガバが好きなんじゃなくて、うん、ガバキックが好きなだけなんじゃないかっていうのが、
うん、
たまに思うんですよ。あで
もそれすごいわかります、
うんうん、
俺もガバキックは多分好きなだけなん
ですけど、うん、そうですね、
うんうん、そうね。あんまテクノロジーメインストリームガバとか聞くイメージないもんね、
うん、
一応聞いてます。特にポッドキャストとかは、
うん、
DJ ミックスとか聞いてるんですけど、うん、個別になんとかの新譜だって言って、うん、これも買おうあれも買おうっていうのじゃあんまりないですね、
うん
うん、でも本当に新譜が出て、うん、あ出た買おうすぐ買おうってやってたのは、
うん、
本当にボンカーズの頃の、
うん、
本当にガバキック使ってるフリーホームハードコアがいっぱい出てる時はもうひたすらレコヤチェックして出てたら、あボンカーズに入ってたやつだとか言ってもう全部買ってて、もうほとんどガバキックでフリーホームでガバキック使ってるやつがあったら多少しょぼいなと思っても全部買っちゃうみたいな。
あ
後で売り切れて廃盤になっちゃうかもしれないからとりあえず買っとこうみたいな
感じで
買ってましたね。でガバはそうですね、高校の頃は本当に普通のオランダガバ、
うん、
ダチガバを、うん、特にモクムとかはコンプリートを目指す勢いで、
うん、
ひたすら買ってたんですけど、
うん、
ニュースタイル以降、ニュースタイルの時は結構ハマってたんですけど、
はいはい、
今のプレゼントハードコアのメインストリームになってからは、
うん、
とりあえずどういうのが流行ってるのかなって聞いて、うん、あかっこいいなっていう感じのがずっと続いてて、今は、
うん、
ガバキックでダブステップやってる人とか、
うん、
そういう方向のブレイクコアが遅くなりすぎてでガバキックがすごい目立つようになっちゃった人とか、
うん、
ダブステップのバブルベースが行き過ぎて、
うん、
これただのなんかガバキックじゃんっていう人とかをひたすら追っていて、
うんう
ん、あんま早くなくてもいいやっていう風に思って、
うん、
ガバキックが目立てば何でもいいっていうか、
うん、
ガバキックが目立てばもうとにかく最高っていう風に思ってました、
うんうん、なるほど、
うん、なるほど、
うん、ガバキック至上主義です。
ガバキック至上主義、
うんうん、
あれなんですよ、ガバキックいろんなのが作りたくて、
うんうん、
ギターディストーション、普通にギターで足元にペダルあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれいっぱい買って、
うん、一回を外に出すのね、
そうで作れないかとか、
うん、
あと普通にギターアンプがあるじゃないですか、
うんうんうん、
とか買って、
うん、
AR 撮ってみたり、
うん、
あとベースアンプもちょっと違うのかなって買ってみて、
うん、
あまりにも音が変わらなくて、
うん、
素の音で出るからちょっとしょんぼりしたりとか、それも AR 一応撮ってみたりとか、
まあ、あんまり歪ませるもんじゃないから
ね。そうですねで普通のアナログのドラムマシン買ってみて、またギターエフェクター通してみたりとか、でこの VST はディストーションに使うんじゃないかもしれないけど、いっぱい入力すればディストーションになるんじゃないかとか、
勝手に歪むからって、
そうですね、 出してみたりとか、うん、そういうのずっとやってますね。
うん、歪ませるのが好きなんだな。
そうですね。
で、いい効果出てます？歪ませて。
いや、大体、うん、新しく実験するのはダメですね、う
ん、ダメなんだ、うん、
ダメなんですけども、うん、あのメインの主軸に入れるキックには使えないけれども、うん、この効果は面白いって言って、うん、フィルにすごい使ったりとか、うん、そういうことは結構あります。ノイズの曲に使ったりとか、うん、はい、
なるほどなるほど、
なるほど、うんうん、やっぱね、若い子でガバ始めようっていうと、うん、キック作りでみんな悩むと思うんですよ。
まあそうでしょうね。キック作りっていうと もう、あのなんだ、ベンジェンスとかそういうのに入ってるキック、うん、まあ、サンプリング CD に入ってるキックを、うん、まあそのまま使う、ちょっと加工するぐらいからかやりやすいのかな、う
ん、まあそこが一番手っ取り早いしね、うんうん、まあそれもありだし、
うんうん、一から作るんだったらまあ加工して、
まあでもまあ自分のやっぱカラーを出していきたいっていう人はやっぱ加工せざるを得ない、
ね、そうだよね、
うん。でも今ガバキックもどんどん進化してますよね、昔に比べると。
すごいですね、
うん、昔はやっぱほら、ね、ロッテルダムテクノの頃はタクで歪ませるって、ねうん、タクに過剰入力して、うん、それで909キックを歪ませるっていうのが一番かっこよかったっていう時代もありましたし、
うんうん、偶然になっちゃうガバキックですよね、うんうんうん、今のやつってすごいですよね。
あのね、アタック出したりとか ね、
そうですね、
アタックとディケイが別々のキック使ったりとか、うん、すごいテクニカルになってるよ、
ね、7トラック8トラック使って、うん、フェードインフェードアウトとか、うん、なんかもうすごいアイソレーターここだけ使ってとか、うん、それキック一発のためだけにやって、うん、まとめてあとでエディットとか、うん、いますからね、うん、すごいですよね。
まあ、これ出したらキリがないからね。昔と違って本当、うん、アナログの機材の頃はね、うん、そんなにいっぱい音鳴らすことできなかったわけだけど、うん、909 1台あったら909 1個しか音出せないわけだから、
はいはいはい、
ただ今はもういくらでも音重ねられるんで、
うん、
本当アイデア一つよね、うん、もう8トラック9トラック重ねる人も出てくるし、
うん
うんね、さっき言ったみたいに、なんだサイドチェーンかけたりとかそういうのもありになってくるし、うんうんうん、まあいくらでもアイデア次第ではこれからまだまだガバキックが進化していくんじゃないかと、
うん、
ただまあ一般のガバに興味ない人が聞いたらみんな一緒に聞こえるんだろうけどね。
聞こえますよね。
みんなドーンドーンって言ってるね、
う
ん、
それはもうフェチの領域だと思うんで
そうだね、
まあ、ギタリストがそのギターの細かいところばっかりこだわって最高のギターの音追求して、うん、それはどんだけ分かるかっていうことだね、うん、一般の人が聞いて、
う
ん、
そうだね、
うん、
メリさんとかは、うん、ガバキックからは作らないんですか？
ガバキックはまあ煮詰めるけどもガバキックから作ることはないね。
あ
な
るほど。
まず俺はフレーズから作っちゃうから。
あなるほど。
かっこいいこうリフであったりとかフレーズをまずこう作って、はい、でまあガバキックはその全然違う日に作業した煮詰めたキックとかを乗っけてみたりとか、
うん、
曲作りの時にガバキックを作り始めるといつまでたっても曲ができないのでなるべくやらないようにしてるね。
それはありますね、
うん、エディットだけで時間がどんどん過ぎていく
て結構1日終わっちゃったりします
もん、ね、1日ガバキック鳴らして終わりとかあるからね
もったいないですね、うん、
それは避けて、うん、曲作るときは曲作る日、うん、音色作る日は音色作る日って分けないと、はいはいはい、なかなか作業進まないです。
ガバキックは決まっても作ってる間にガバキック変えていくとかあるんですか？
まあやっぱ曲によってちょっとこうした方が合うかなとか、うん、そういうそんぐらいのエディットはするけどね、
うん、
うん、だからこれもやりすぎるとね、うんうん、いつまでたっても終わんなくなる
終わんなくなるという、
うんうん、作曲とアレンジを分けてるんですね。
分けないと無理だね。
あ、うん、合体してやっちゃいますね。
例えばメロディー作るにしても、うん、とりあえずのシンセでメロとかリフ乗っけんのよ、うん、まず、
うん、
でまあある程度曲になってから音色変えていくのよ、
うんう
ん、まずだからプリセットの音色でこうガーッと探してて、うん、自分のイメージの合うのに、
うん、
見つけたらそれを今度上削ったりとか下削ったりとか、うん、まあ歪ませてみたりとか、うん、重ねてみたりとかして、うん、どんどん曲のイメージに合うようにしていくって感じかな、
うんうんうん、そういうので作曲とアレンジを分けてみたくて、
うん、
あとコード理論の学校に行ってるので、
うん、
コード勉強したことをとりあえずかっこいいコード進行だけを作曲の方で、うん、その、うん、プログラミングとか別に置いといて、
うん、
そのいいコード進行だけを作ってみようっていう先にそっちをやってみようっていうので、
うん、
あえてチープな音でちょっとなんかもう音符を配置していって、
うん、
置いてみると、
うん、
これはこのコード進行がしょぼいのは、うん、音色が悪いんじゃないかとか、
うん、
ちょっと思い始めちゃって、さすがにこうここまでしょぼいはずはないと、
うん、
もうちょっとよく聞こえるはずだっていうことで、うん、ちょっと音色を変え始めるとドツボにはまって、うん、いつの間にか作曲が終わってるっていう、
うんうん、
コードって難しいんだよね。
難しいですね。
ヒット曲によくあるカノンコードとかね、
うんうん、学校通ってらっしゃるんですか？
そうです。
音楽の、
はい、うん、もう2年目ぐらいですね。
あ、まだ通う途中。
はい、
うん、
もう多分これからもずっと行くんじゃないかなっていう、うん、
ずっと行く、
ずっと行くと
思う。あ、何年で卒業とかないんだ別に。
一応僕が通ってるのは映画美学校っていう、うん、このあと美学校って名前に変わっちゃうんですけど、そこに初等科と高等科っていうのは、うん、で分かれていて、はいはい、他にもいろんな授業、 DTM の授業とか、うん、あのメロディーの方だけを作る授業とかあるんですけど、うん、僕が受けてるのはあのジャズの菊池成吉先生の、うん、コード理論、うん、で初等科高等科
本人が教えてくれるんですか。
そうです、来てます、うん、でやっていて、うん、高等科終わったら、まあ、基本的に卒業なんですけども、うんうんうん、あとは好きな授業を受けてください、もしくは卒業っていう話なんですけども、僕はそのままあの、菊池成吉先生の私塾のペンギン大学っていうところに行っちゃうかなと、うんうん、そこは多分永久にやってる、
永久にやってる、
永久に、ね、いや学問の道っていうのは奥深いですね、
奥深いですね、
うん、でもなんか、うん、習っていくと、うん、よし意味は分かったっていう、でも、うん、使えるかどうかは、まあ、5年後に期待みたいな、
理論っていうのはそういうもんです、理論だけ知ってても曲はできませんし、
うん、本当は絶対自分でやっていって、うん、耳コピーを毎日してるうちに自然に身についたとか、うん、そういうのが絶対いいんでしょうけども、うん、それやるやるって言って僕なんか5、6年経ってたので、うん、これ絶対やらないなと思って、うん、こう教えてもらおうと、うんうん、変わりましたね。で、うん、今受けてるのは、まあ、その楽しいから身になるのかって言ったら分かんないですけど、うん、まあ、すごく楽しくて、うんうん、1週間で一番楽しい時間ですね。
でも楽しいこといいことですよ、うん
うんうん、あととにかく他のジャンルの人と喋れるのがすごい楽しくて、
あ、なるほどね、
うん、結構でもお金もかかるんじゃないですか。
いやでも結構月1万円とかで、
あ、そんなんでいいんだ、
なってて、はい、社会人学校だから、はいはいはい、あの7時とかからですし、うん、普通の社会人の人で来れる時間なので、うんうん、で今年は2年目なんですけども、はいはい、ちょっと実験的に多分最初で最後で、うん、全授業取ってみようっていうので、うんうん、評論、うん、なんか、歴史、うん、DTM、うん、メロディー、うん、コード理論、うん、全部受けてみて、うんうん、週5に近いぐらい行ってて、うん、1日2時間半やって、うんうん、でクラスごとに全員生徒が違うので、うん、もうみんなバラバラの音楽やってて、うん、そうするとやっぱり DTM でハードコアやってると、うん、ついなんかガンマーの新譜がとか、うん、でガバキックのこの VST が、うん、話で終わるじゃないですか、
うん、あとね、
ポップスってみんな456だよねとか、そのコード進行で言ってもなんかありがちポップスの話でちょっと批判して終わりとかなっちゃうんですけど、うん、こう他のジャンルだとジャズやったり、うん、現代音楽やってたり、うん、普通のロックやってたり、うん、で言ってることの常識が全然違うので、ボサノバの定番とか、
う
ん、ちょっと普通のやつではありえないことやっていたりとかするので、うん、でこっちのテクノの常識はテクノの常識で、あっちからすると、うん、よくそれで成り立つねっていうこととか、う
ん、まあ、テクノはほぼワンコードとか結構あるから ね、
そうそう、まあね、
は
い、音色一発っていうと思うし、うんうん、
っていうのを情報交換じゃないですけど、うん、雑談してるだけですっごい刺激になって、うん、面白いですね、うん、
なるほどね。
こういうのよく言われます、そんなことやって意味あるのとか、うん、そういうことやってると、うん、なんか型にはまった音楽になっちゃうよって必ず言われて、うんうんうん、でそれまあ自分なりにそんなことはないはずだと思って言ったんですけど、うん、ある日なんか2年目なんですけど、うん、菊池先生に、うん、あのこういう風によく言われるんですけど、はいはい、実際どうですかって言われて、うん、それはそのテクノの人たちが言ってるのは合ってるよって、うん、つまんなくなるよって肩にはまるしって言われて、うん、でも君はそのテクノとポップスを融合して、うん、なんだっけって、ハードコアテクノポップだっけって、うん、それをやりたいんでしょって、うん、じゃあそれでいいんじゃないのっていう、うん、テクノだけやるんだったらやんない方がいいよ絶対に、理論なんてっていう、うん、
まあそうだ、
まあそうだね、うん、
でそれがちょっと自信がついて、
なるほどなるほど、
でもまあそう、まあ、ずっとハードコアテクノポップとか言ってますけど、うん、本当にそうなるのは、まあ、何年かかるんだろうっていうのが、まあ、うん、自分がこう70とかになった時にどんな曲作ってるかって楽しみじゃないですか、
うんうん、確かにね。
でそれでそういうなんかもう死ぬまでの単位で考えたら、うん、今はやっとくべきなんじゃないかなっていう、うん、多少無駄は出てもっていう、
勉強っていうのはね必ず後々役に立ってきますんで、うん、無駄な勉強っていうのはないんですよ、うんうん、必ず役に立ちますから、うん、まあ、それは間違いないと思います、う
んうん、個人的にはまだそういう状態に至ってないですけど、うん、ずっと 年季を習い始めてからずっと言ってるのが、うん、早く理論に縛られたいっていう一回
縛られてみたい
一回縛られて、うん、あこのコード進行戻ってこれないよとか、うん、そういうよくわからない悩みをよく言ってる人が他の作家でいるから、うん、それを一回やってみたいなっていう、うん、でそれをやった後にみんながよく言う一回離脱、うん、それこう理論から縛られずっていう、うん、解き放たれて自由な作家ができるようになったってみんな言ってるから、うん、それを一度やりたいなっていう、うん、
随分遠回りですねそれ
これがテクノノだとね、うん、テクノ的な考え方だと、うん、あ戻ってこれないブレイクしちゃえってダーンって落としちゃうと、うん、でもそれをね、うん、自然に戻す、うん、その知識だけでもあると、うん、またね、うん、違う世界が開けてくると思うんで、うんうん、音楽理論は決してバカレディできたもんじゃないですよ、
うん、理論って言ってもね難しいんですよ、うん、もうこの曲作ったりするけど、うん、その理論って説明人に説明できるほどないんで、うん、なんかコードが4度何度とか、うん、コード名とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、ああいったものをこう感覚でキーボードで弾いて打ち込んでこれでいこうって決めて
作
って
る、うんうん、元々はそういうもんですからね、うん、音楽理論っていうのはそれを説明立てるために作られたものであって本来は感覚的なもんですから音楽っていうのは、うん、
だからその自分の中では完結できるんだけど、うん、誰かと一緒にやるときに、うん、ギタリストと一緒にやるときにそのギタリストにコードを伝えるときに苦労するんですよ、
う
ん、
ああそうね、
うん、1人だったらいいよ DTM 相手だから、うん、でもギタリスト相手には説明しなきゃいけなくて、うん、それができないでもギターの人はやっぱりコードから入っていくから、うん、これはなんちゃらのナインスのドードコードでしょうとか、うん、そういうものがね絶対聞いてくるんで、うん、いやどうでしょうってなってる通りですって言っても、うん、向こうがその鳴ってる音をそのまま弾けるようなすごい人だったらいいけど、
うん、人間の指の形っていうのは、うん、有限ですからね、うん、抑えられないコードとかも当然あるわけです
鳴ってる音が何かとすぐ出すっていうのはまた別の能力みたいな、うん、それって普通なかなかないみたいで、うんまあ、そんなの頼りにしてられないから、うん、コードネームっていう便利なものがあるんだけど
あるわけです、
うん、こっちが作ってる人間がコードネームを分かっていないので、うん、苦労するというのがしょっちゅうありますね、う
ん、なるほど人にそうね人に伝えるための伝達手段として音楽理論というのは知っておくと、うんうん、いろいろ広い世界が広がるんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、
うんうん、あと昔は意味あるのかなと思ってましたけど、うん、子どもの頃に受けるピアノ教育とか、エレクトーンとか、うん、ああいうのって、うん、僕が好きな作家さんとかに、うんはいはい、そういうのはどこで習ったんですかって、うん、なんかその別に理論的なものが分かってるわけじゃないみたいなんですけども、うん、でもそういうメロディーどうやってできるんですかって言ったら、いや子供の頃エレクトーン習ってたからとか、子供の頃ピアノ無理やり習されてたから、まあなんとなく適当にっていう人がすっごく多くて、あれは本当に価値のあることだったんだなっていいなって、
いやー羨ましいです。
羨ましいですね。
幼い頃に演奏曲を見
てて、あと普段どういう音楽を聴いてるかにもすごく影響してると思うんですよ。
そうですよね。
だからどんな音楽を聴いてそれを頭の中でリピートしてるかどうか、うん、イメージトレーニングがあって、うん、そのポップスを作ろうと思ったらそのテクノだけ聞いてるとポップスは作れない。
当然
作れない、うん、でやっぱポップスの要素ってドレミとコードと、うん、まあそうリズムなので、うん、
メロディーハーモニー、
うん、でもテクノってどっちバーン、
まずその気持ちいいかどうかだね、
うん、テクノ。そうそうそう、まあ、全然別物なんで、うん、ポップスの方に寄ろうと思ったらポップスを聞いて、うん、コピーするなり、うん、なぞる後をなぞるなりして、うん、そのスタイルをやっぱ自分の中に身につけるといいっていうふうな、まあ、真面目な意見ですけども、うん、思いますね。
あれですよ、よくツイッターとかでつぶやいたりするんですけど、うん、作り手はね音楽の食わず嫌いはダメ、うんうん、どんな自分に関係ねえなと思うようなジャンルの音楽でも一応聞いた方がいいね、うん、それがこうなんかピンとくるもんがあったら自分の作りたい音楽に、うん、まあ使えるじゃん、利用できるじゃないですか、うんうんうん、そうやってこう他のジャンルから、うん、例えば自分がテクノをやってんだとするよ、うん、テクノをやっててでたまたまフラメンコを聞きました、うんうん、このフラメンコのこういう独特のフレーズ、スパニッシュフレーズ、うん、スパニッシュスケールの、うん、メロディーとかをテクノに入れたらどうかなとか、うん、そういう風に考えていけるんで、うん、決して食わず嫌いはしない方がいいと、う
んうんうん、そうですね、
うん、そうですね、
何でも聞くと、うんうん、聞いたことないものから聞いていくという、
まあ、リスナーならいいよ別に、うん、自分の好きなジャンルっていうのはあくまで指針、うん、なんつうんだろうな、うんうんうん、こういう音楽聴きたいんだけど、どうやって CD 探していいか分かんないよ、うん、そのためにジャンルがあるわけですよ、うんうん、そのジャンルの音楽っていうのは、うんまあ、自分の好みに合ってる、うんうん、こういうのがいいならこういうの、このジャンルの聴けばいいっていう指針でしかないわけですから、うん、それはまあリスナーの方はね、うん、ジャンルにこだわるのは結構なことなんですけども、うん、作り手はジャンルにこだわらない方がいいと、うんうん、
同じものを聞いていても、うん、あと授業で同じ技能を習っていても、うん、そのもう半年もすると、うん、一人一人の得手不得手がすごく出てくるのは面白くて、うんうん、でこの人こんなに複雑なコード進行とメロディーこんなに綺麗なのもできるのに、うん、なんでこんなにビート適当なのっていうこともあって、うん、でその人に理論を教えてくれって言って、うん、じゃあちょっと俺耳コピーしてきなよって言って、うん、参考になるからって言って俺が耳コピーしてくれると、うん、すっごい間違えてるけど、うん、なんで ふわり音の配置ですね、うん、は全く間違えないのって素人はそこ間違えるんだけど、
う
ん、
なるほどね、うん、リズム感はいいけど、うん、っていう
そこはずっとテクノと、ね、音ゲーばっかりやってたから、うん、音の配置はなんか頭の中でその配置で振って、ね、画像で振ってくるから、
うんうん、突然3連符になったりとかもやっぱ感覚ですぐ分かる。
そうですね、それはビートの方は分かりますね。その代わりメロディーはひどいですね。
いろんな要素があるんですね、音楽はね。難しいですね。
奥は深いです。奥は深い。だからこそやってて面白いんですけどね。
すっごい真面目な話になります。
真面目な話でも重要ですよ。
まあこういう話意外とリスナーの方聞きたいと思うんで、
じゃあ今後はそのハードコアテクノポップっていう方向を一つの指針として
指針の、
まあ、それだけじゃないとは思うんですけど、はい、まあ、いろんなものを作りたい中でちょっと今興味の持っている方向として、はい、まだそんなね、あの独自の音だと思うんですよ、テクノさんの、はい、うん、でそれを作るために、まあ、その音楽のドレミを、まあ、その学校に行ったりして、ちょっと遠回りかもしれないけども、うん、今そういう風に習熟中という段階だということが、今後もどんどん音がね、あの新しい音が出てきそうですよね。
どんどん進化していくってことですよ。
進化していく、うん、これはちょっと楽しみですよ。
頑張ります。
一生勉強です、う
ん、勉強です、うん、はい、うん、ロックとかは聞かない、あんまり聞かない。
もうなんか、うん、ロックの、うん、ロック CD100 とかあるじゃないですか。なんとかロック100 ああいうので、うん、あの名盤って言われるやつを、うんうん、とにかくレンタルで借りに行って、うんうん、あこれすごい有名だけど、うん、全く合わないなとかっていうのが大体大半で、うん、でもたまにあさすがに有名なだけあって、うん、ずっと聞いてられるなとか出てきて、
それなんか例えば具体的にジュリー&マリーだとかそういうことですか。
まあ洋楽、
そうキングクリムゾンとか、こんなにすごかったんだとか、
プログレッシブ、プログレだね。
そうですね、
なんか複雑に凝った展開の音楽が好きなんだよ多分。
なんか全部詰まってるのがいい。
あなるほど、プログレとかすごい好きそうですね。
無理だとは分かってるんですけど、これは授業受けてても、うん、先生にすら言われるんですけど、うん、ガバキックとか、うん、あのジュリアナテクのレイブスタブとか、うん、あのジャーンって音ですね、うん、とかもそうで、あのデトロイトテクノとかのコード進行とか、うん、まあ、なんかコミュニティジャズとかのやつもそうですけど、うん、さっきのプロゲッシブロックもそうですけど、うん、はいはい、一番ぶっといガバキックに、うん、一番大きな音のオーケストラヒットレイブスタブ、うん、ですごく可愛らしいメロディーと、うん、複雑なコード進行を、うん、でポリリズムを多用した複雑なビートにとか、うん、なんかとにかく満載全部入ったやつが作れないかっていうのをずっと思ってるんですけど、うん、それは無理だよって言われるんですけど、うん、本当かって未だに思ってるってい
う、無理ではないんじゃないか、ただそんな音楽は今ねえ
よって話で、尺を伸ばせば何でも詰め込めるからね、足し算で、
う
ん、エマーソン・レイク&パーマーとか聞いたこと
ありますね、入ってますね、
うん、ああいうのね、うん、あのいろんな要素があって20分の曲とかそういう、
そうですね、う
ん、
うん、
音ゲーの曲とか結構でも近いよ ね、
近いですね、
どんどん展開していくっていう、ね、う
ん、いやだから大好きなんですよ、ああいうの本当に。
じゃあここでまた曲をね、聞いてもらいたいんですけど、テクノジさんの方で
何かありましょう、
曲があれば。
マダーチャンネルから夏にリリースされた、はいはい、新郎王女三条第三に等しくをお願いします、
はい、すごいタイトルですね、
はい、
はいはい、どうぞ
どうぞ。
はい、真の、
真の王女三女第三に等しくです。
テクノウチの曲のタイトルって、うん、結構異質なというか変わったのが多いけど、これは結構意識してつけてる
感じ好きで、うん、あの変な風にしたいってよりも、うん、かっこいいんじゃないかなって、
うん、それ思って中二的なことで、
そうですね。
なるほど、
う
ん、
であと英語にする意味が途中からわからなくなってきて、うん、でもう全部歌詞もに全部日本語にしたいし、
はいはい、
全部さっきの全部冷たいじゃないですけど、うん、あのイントネーションだけじゃなくて意味も全部伝わって、うんうん、まあダイレクトに伝わるやつがいいと思ったら、うん、圧倒的に日本語だと思って、
まあそうですね、
でそこにサブタイトル、まあライトノベルものが好きだったので、うん、なんか2つなとかあるじゃないですか、うん、そういうのが英語でついてると、うん、あれ意味必ずつなげてるので、うん、ま、伝わったことは1回もないんですけど、うん、あれは、まあ、よりプラスになって、うん、マシマシで楽しいんじゃないかと思ってるんですね、うんうん、
計算してつけられてると
計算というか、
いやタイトル楽しいですね、テクノさんの曲のね。
ありがとうございます、う
ん、タイトルだけで結構ガーンってくるときあるもん
ね、うん、そう、
放送賛美歌とかかっこいい、
そうそうそう、いいタイトルだと思います、うん、はい、
内閣総理大臣賞が結構一番反応が良くて、
うん、あ、すごいですよね。なんだか知らないけど
絶対曲名にしない言葉だ
もんね、
内閣総理大臣って言葉
を、しないしない、
はい、ありがとうございます。
じゃあそんなところで、じゃあ告知の方を、
はい
はい、またお願いします。
12月9日に渋谷エイジアで東京ハードグルーヴセッションという、はいはい、ハードダンス、トランス、ハードコアのパーティーがありますので、うん、ぜひお越しください。
はい、はい、じゃあ我々の告知いきますか、
はい、ガウルビーから、
はい、今日は12日ですので、
はい、
ですね、11月23日
はい、
宮城県あの気仙沼の復興屋台村にて、はい、レイブっていうか、なんつうのかな、ライブショーみたいなのがあります。
うん、
フェスみたいな、
町内会のお祭り、
町内会のお祭りみたいなね。うん、あの
エルカジですね、
はい、そういうのがあります。横丁ライジングという名前で、はい、ゴリラさんの主催のイベントでバルビーフューチャーの炎上寺がやります。
横ラジですね、
はい、横ラジ横なんだっけ、
横丁ライジング
で、横丁ライジングか、うん、横ラジか、
横ラジ、
はい、で24日アクルヒーが、高円寺ハイにて、はい、あのエンペラーズジョイパレスっていう面白三国志さんイベント主催のイベントで、
はい、
バブルビーフューチャーが炎上 G ライブします、はい、これは共演は桃高さんとか面白三国志さんとか、はい、豪華なメンツが揃っていますので、
はい、
ぜひ皆さん高円寺ハイに遊びに来てください、
はい、
そして、スピードキングボリューム5、はい、こちら今、秋葉王国とグルービーさんにて発売中となっておりますが、はい、Amazon、HMV などでは、11月21日から発売となります。
そうですね。
はい。
もう予約できるんじゃないですかね。
もう予約できますね。はい。ぜひ予約して、発売日にゲットしてください。
はい。
はい。
はい、続いてミディ、11月25日、
はい、
渋谷アマデラクジで行われます、エクストリームハード。
うん、
ゲストはですね、ハードコアの大御所 DJ マッドドッグ、
うん、
あとアニメ、
うん、
このお二人が海外からゲストで招かれまして、盛大にハードコアのお祭りが行われます。うん、
はい、
で続いてですね、12月の15日、
うん、
渋谷道玄坂アシッドパンダカフェ、
うん、
でですね、
うん、
毎年恒例のエクストリームハード大忘年会スペシャル、
うん、
はい、まあ忘年会ですから、うん、みんなパーッと騒いで、
はい、
来年いい年を迎えようじゃないかという、
うん
うん、ぜひともハードコア好きの方は、うん、皆さんお集まりくださいということで、
そうですね、
はい、
う
ん、そんなとこですかね、
そんなとこですかね、
はい、
はい、ということで、先週今週に、続いて、はい、DJ テクノシさんを、お迎えしてお送りいたしました、は
い、ありがとうございました、
ありがとうございました、
いかがでしたか、
なんかいかがでしたかって、いかがでしたかって、楽しかったですよ、
楽しかったですか、
楽しかったですよ、
本当ですか、
本当ですよ、
じゃあまたお越しください、
はい、
じゃ
またぜひね、ちょっとお越しいただ
いて、はい、
ぜ
ひ、はい、というわけで、これくれますか、第40、これは何回目か、8回目だったかな、
かな、
うんうん、48回目、これ見てということで、
はいはい、じゃあまたお別れの曲をですね、
はい、
スピードキングボリューム5からお送りしたいと思います。
今回は、
今回はですね、まあ、1曲目、ディスク1の1曲目に入ってます、
はい、
台湾の18歳の若きクリエイター 3R2、
はい、最近人気急上昇ですね、
急上昇ですよ、
はい、
すごい曲を作ってくれます、3R2 で、じゃあカモン&レイブ、ではまた次回。